篇46編、うん、大体聖書の御言葉っていうのは何の思い出もない箇所っていうのは私にとってはないんですけども、この46編っていうのはちょうど8年前2011年の3月11日の東日本大震災が、まあ、起きたその2日後に東北関東の多くの教会の礼拝で開かれた箇所なんです。まあ、2節のところに、このゆえにたとえ地は変わり山は海の真中に移るとも我らは恐れない、うん、あの11日は金曜日だったので、まあ、2日後が日曜日なんですけども、その当日の2時46分、まあ、妻が息子を幼稚園に迎えに行ってる最中だったので、まあ、下の娘その時8ヶ月今の名古屋ちゃんでまだもうちょっと小さい時だったんですね。一人が二人で留守番していたらもうグラーッと揺れまして、その時2階にいて、でまあ縦揺れはあんまりなかったんですね。横揺れ、まあ震源地からだいぶ遠いですから横揺れだったんですけども、でもかなりの揺れで、もしかしたらこれそのまま落ちるかもしれないと慌てて1階に降りましたが、うん、やっぱ3分ぐらい揺れていましたので、まだ収まらないで、1階にいたら今度は2階落ちてくるかもしれない、外に出たら電柱が倒れるかもしれない、もう本当 にどこにも逃げ場がない、その弱さ、どうすることもできない、まあ、でも最後本当に人間の弱さ、もうどこに逃げても逃げ場がない、そんなことを思いながら、でも、はあ、神様って祈って、その酒どころがある、助けがあるっていうのはなんと感謝なことかなと、私もそのことを実感しましたので、本当にこのところが開かれるというのは、ああそうだな、本当に思わされました、うん、どうしてこのようなことがというときに、いや、そのこの悩みの中にこそ神様おられるのだ、悩みの中に陥ると本当に神様から遠ざかったような、そんな思いがする、もう牧師も多くの牧師がそんなことを思った中で、そうではない、神様は意図近き助けだ、この悩みの中に一緒に悩んで私こそ神であることを知れと、救いと回復を与えてくださる、多くのところで語られたことなんです。神は我らの酒どころ、また力である。この力というのは要塞、まあ戦いの中にあってその最前線となる要塞というふうにも訳されるそうです。力というのはそういう意味なんだということだそうです。だからこそ意図近き、困難で悩んでどうしようという時に、いやあそこまで行けば助かるよっていうのがはるかに遠くであれば全然力がないわけです。あそこまで行けるかなと、ところが大丈夫か、すぐ近くに酒どころがあるぞ、要塞があるぞと、それはすごい力になるわけですね。あそこ行けば守られるって、またあるいはあそこ行ったら弾が切れたって言っても、あそこに行ったらまた弾もらえる、そういう要塞がすぐ近くにあるんだ、そこに行けばまた司令官がいて私たちを励ましてくださる。またあの意図近きというのは見出されるという意味もあるので、本当に自分がどこに来てしまったんだろう、もう人生に迷ってどうしたらいいんだろうという時に、いや、すぐそこに助けがあるよっていうのが、それが見出される。道に迷ってどうしようって、あそこに交番があった、助かったっていう、そういうふうに神様は 私たちが神様どこにおられるんですかという時に、ここにいるよ、見出すことのできるお方として、また最前線で私たちを励ましてくださる要塞として絶妙なタイミングで現れてくださる。気づかないものに聖霊によって私たちに語りかけてください。いや、あなたは私が遠くに行ってしまったと思うかもしれない、しかし悩みの中にあの十字架を思い起こしてみなさい、そんなところに神様がと思うような、そのようなところにこそ私は共にいて、本当に十字架にあの時かかったあの犯罪人は、どうしてここにイエス様がおられる、どうして自分はこんなことになるんだって片方の者はそう言ったんですけども、いや、私たちは当然の報いとしてここにいる、しかしこのお方はそうでないのにここにおられる、そのようなところにすらあなたは今日私と共にパラダイスにいるという力、助けを見出すことができる、そうしたお方である。話はちょっと変わるんですが、ある牧師が数人の友人たちと繁華街に行きましたらば、入ろうとした店で喧嘩がバーッと始まるんですね。でそれで一人の男性が三人の男性に対して一方的にやられていると、喧嘩といってもそういう状態なので、牧師としてまず それも放っておけないで近づいていったらしいんですけども、かといって、私もそうですが、進学校で喧嘩の止め方っていうのは習ってないだからその牧師も近づいて助けなければという思いはあったんですが、今日このところで例えば新46編だとどういうふうに語ればいいか、そういう勉強はしてても、喧嘩の最中にどういうことを語ればいいか、そんなの全然習ってないな、思い浮かばない、近づいたはいいものどうしよう、ところがなんですね、どうしようと牧師が思って近づいていったら、その一方的に殴りかかっていたはずの3人の男性がふって見て怯え出して後ずさりしてさあなるんです。え、驚いたのは牧師の方です。牧師です、その方ごく普通の牧師です。いや、まさか、いや牧師がち、しかも私も大体外を歩いてる時にこんなガウンで繁華街には行きません。だからよく私もある信徒のご主人に、ああどうもごめんなさい、こんなところで会うなんてと気づいてもらえないということでしょっちゅうありまして牧師やからいや神の裁きがみたいな、そんな後さえしてるんじゃないだろうなと。でどうしてそんな逃げようとするんですか、そんな聞くわけにもいかず、ふっと振り返ったら大男が実は後ろに立っていて、ああこの人に怯えたのかと。そのお店の用心棒、多分身長は190センチぐらい、体重が100キロぐらい、多分体脂肪率は 5% 切ってるだろうというような、そりゃあね、であまりにもすごい姿なんで牧師と友人たちがモンゴラ、そう名付けて、もちろん本人には言わない。で彼はただこう立ってるだけなんですけども、それで十分力を発揮して、でその振り返ってその存在を、モンゴの存在を認識した瞬間、牧師がもう何て言ったらいいだろうと思ってた牧師がもうガラッて変わって、今度この辺りうろついていたのを見つけたら立てておかないからなって、自分に何の力もなくても後ろにそれだけの力がある、それだけで強くなれるのであれば、神は我らの酒どころ、また力である、悩める時の意図近き助けである、そう知ったならどれだけの力を得られるか、いろんな誘惑を受けたり、またいろんな困難にあった時に しかしその誘惑に対して、あるいは私たちを神の愛から引き離そうとするあらゆる力があっても、ただじゃおかないぞ、神様がなんですけどね、本当にそのように私たちは信じているだろうか。そして私たちはただで置かれている、どんなに自分が問題抱えていてもそこに置かれる、命かけ助け、私の酒どころ、もともと実は酒どころというのはユダヤの社会で、まあ、いろんな問題がどうしても起こることがあると、意図的にではなくて、すいませんっていうような、本当はそういうつもりなかったんですけど、まあ、事故を起こしたりとか、あるいはいろんな立法と本当の細かい規定があって、自分の飼っている牛がいきなり暴れ出してある人をバーンって突き飛ばして怪我させたとか、なんとか、そんな規定もあるんですね。でもしそれが、まあ、恋のもの、いや牛が恋のものってあるんですかって読んでいくと、そういう突き飛ばす癖のある牛をほっといたらダメですよと、それは飼い主の過失ですと。でもそういうのがなくってバーってなる、本当にそういうことあるでしょう。もし過失であれば、その人は、まあ、同じその負わせたものをそれだけ償わなければならない。もし殺人、その殺され死んでしまったという場合は命を絶たなければならないだけど、そうじゃない場合、